説教、真に清くなる、新井純牧師です。
旧約聖書には、時々この戦うという場面、戦争のような場面が、登場する、描かれております。でその中でも、聖絶とそのように称される戦いの様子が描かれることがあります。サムエル記などに見られるんですが、これは神様の命令によって敵を全滅させることを言います。聖絶という言葉そのものは記されてはいないのですが、敵を滅ぼし尽くせと命じられていることを神様の命令のゆえに聖なる絶滅と書いて、それで聖絶というふうにこう言うようになっていると。果たして神様が敵とはいえ人間やその他家畜やらそういったものを絶滅させるというような命令をするものだろうかと、このような記述は私たちにつまずきを与えかねません。まあ、一例をサムエル記から取ってみますと、イスラエルの民が荒野をさまよっているとき、その行く手を阻み、イスラエルの民が進んでいくのを妨害した者たちがおりました。アマレク人、このアマレク人に罰を与えるために徹底的に今彼らを滅ぼし尽くせという、そういう命令が下りました。祭司サムエルが主の言葉としてイスラエル民族最初の王となったサウルに向かってこう言います。万軍の主はこう言われる。イスラエルがエジプトから登ってくる道でアマレクが仕掛けて妨害した行為を私は罰することにした。行け、アマレクを撃て。アマレクに属する者は一切滅ぼし尽くせ。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも撃ち殺せ。容赦してはならない。サムエル記の上15章の2節から3節に記されています。最後に付け加えられている容赦してはならないというこの一言に戦慄を覚えます。これが私たちの信じる神様の命令であってほしくない、そんな思いさえよぎります。しかしだからといってここに記されていることをなかったことにはできませんし、書き換えるわけにももちろんいかない。私たちはただただ主を恐れる被造物として、そこにある主の御旨を尋ね求めることしかできないのであります。つまずきを覚えながらも祈りつつ、ではその御旨は何なのかということを尋ね求める中で、この物語を通して私たちに一つはっきりと知らされていることがあります。わかります。それは神様の御旨は私たちにからはもう尋ね求めるほかにない。逆に私たちの思いを神様、あたかも神様の御旨であるかのように、神様もこういう思ってるに違いないというか、神様はこういう方であるに違いないという、そういうふうに私たちの思いを神様の御旨とすり替えるということは許されていないということです。これは厳しく罰せられるものであって、私たちは与えられたものを感謝を持って受けるのみだと。イエス様の母マリアがイエス様を聖霊によって身ごもったと天使たちに告げられたその時、戸惑いつつも最終的には御言葉通りこの身になりますようにと受け入れた、その信仰に習わねばならないということ。このことを理解するためにはもう少しサムエル記の物語をお話しする必要があるかと思います。祭司サムエルを通してアマレク人を滅ぼすようにと伝えられたイスラエルの王 サウルはすぐさま兵隊を集めました。その数20万。サウルはまず出エジプトの道中で親切にしてくれたカイン人という人たちを避難させるように指示を出しました。巻き添えにはしたくなかったからです。その後アマレク人を撃ち始めます。その民をことごとく剣にかけて滅ぼしたという恐ろしい言葉が並んでまいります。ところがサウルと部下たちはアマレクの王アガグは殺さずに生け捕りにしました。また財産についてはこう記されています。羊と牛の最上のもの、ういごでない肥えた動物、子羊、その他何でも上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさず、つまらない値打ちのないものだけを滅ぼし尽くした。こう書いてあります。確かに無駄に殺してしまうよりも戦利品とした方がいいとそのように思われます。その方が兵士たちの士気も上がるでしょうし、結果的に自分たちの財産も増える。アマレクの王アガグを生け捕りにしたのも、場合によっては戦後処理の交渉を有利に進めることもできる、いわば人質のような形にした、そう考えることができる。見るからに圧勝であって、当然といえば当然の成り行きだったと考えます。でもこれは主の御旨にかないませんでした。先ほども申しましたが、主は滅ぼし尽くせと命じられていたんです。ご丁寧に家畜についても滅ぼし尽くせとそのように命じておられました。なのにサウルと部下たちはこの約束を守りませんでした。ないがしろにした。これを機にサウル王は神様から断絶されます。サウルがどんなに神様を求めても二度と振り返ってくださることはなくなったと。祭司サムエルに問いただされたとき、戦利品とした家畜を主に捧げるつもりだったのだ。そのような言い訳をしたことも彼の信頼を失う大きな原因であったかのように記されております。でももうすでに神様は彼を切り捨てておりました。すべてをご存知である神様はサウルたちの思いをすべて見透かしておられたということでしょうか。最初の人間アダムとイブ2人が犯した罪は、神様にとの約束に背いた、その命令に背いたことであって、またその責任を自らに負うことなく転嫁したことであります。禁断の木の実を食べたことをアダムはそれを自分に差し出したイブのせいにした。イブは食べても死なないと言ったに過ぎないヘビに騙されたというふうな言い訳をした。でも食べたのは彼らの意思です。それは自ら積極的に神様の命令に背いた結果です。これが罪だ。今ここでお話ししたサウル王についても、結果的に自ら積極的に神様の命令に背いた、それを後に言い逃れしようといたしました。アダムとイブが犯した罪と同じです。このようなものに神様は厳しい罰を与えられるということを、このサムエル記は私たちに伝えようとしているように思います。つまり聖絶というこの命令は、神様に命じられたことは絶対なんだ、神様の思いをあたかも私たちの思いをあたかも神様の御旨であるかのようにすり替えることは許されないということ、それを私たちに教えるための物語だと解することができる、そのように考えました。一方でそうした罰について私たちに悔い改めるという、そういうチャンスがやってまいります。神様の一人子イエス・キリストが使わされ、十字架の死による贖いによって私たちのあらゆる罪が清められたからです。この罪の清めは 私神様の私たち人間への愛のゆえであるんですが、これは絶対です。そしてこの愛は無条件、一方的に私たちに注がれています。ですから極論すれば、人間の側の悔い改めすら清めの条件にはなっていないと考えられます。ただし悔い改めは清めや救いの条件ではないとしても、悔い改めることなしにこの清めや救いに預かることはできない、それはないと思います。なぜなら悔い改めないということは、清められた罪の自覚がないか、あるいはそれを軽んじている、清められた事実を本人が受け入れていないというふうに言えるからです。つまり清められる罪の自覚がなければ清められたとは言えないわけでして、実際に清められたとしても本人はそう思ってはいないからです。しかし賢明な私たちは知っています。主イエス・キリストが私たちの罪を清めてくださったということ。十字架の死は人々の目にこの世的には敗北に映ったかもしれませんが、復活によって死に勝利され、以後何者にも代え難い勝利者、新しい王としてキリストは私たち人類の上に置かれました。ですから私たちは全能の神のその御名を称え、キリストが再び来たりたもを待ち望みます。黙示録は語ります。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた。これはキリスト再臨の予言であります。最後の審判、終末と呼ばれるその時、すべてのものが裁かれますが、キリストにすべての罪を委ねて、キリストによって清められた、贖われたと信じる者はその裁きに耐えます。十字架の出来事がこの罪を清算しているからです。そしてその先に備えられている永遠の命という驚くべき恵みに私たちは預かると信じるんです。私たちはそれを信じているんです。黙示録の予言で興味深いのは、花嫁が輝く清い麻の衣を着ているというところです。正確にはその麻の衣が聖なる者たちの正しい行いであるとされている点です。子羊が生贄としてのキリストを指すなら、旧約時代から花嫁はイスラエルを指してそう呼ばれてきました。キリストによって救われるのはイスラエルの民だけではなく、すべての民がその救われる対象になったのですから、その点から言えば花嫁とは私たちを含むこの人類というふうに置き換えられるでしょうか。つまり最後の審判の時、この世は聖なる者たちの正しい行いによって輝く清い麻の衣を身にまとっているかのようになっていると、このように解釈できるかと考えます。この時聖なる者たちというのは天使などの天上の住人、そういう存在ではなく、キリストに仕えようとする一人一人であるという自覚が求められているように思います。つまり自分の罪を自覚し、これを真摯に顧みて、心からの悔い改めをもってキリストの十字架の出来事を見上げようとする者たちによって、キリストが再臨されるにふさわしい世の準備が整えられるということです。そしてこれが神様の御旨であるということを私たちは悟らなければなりません。つまり私たちが心から悔い改めるということです。自らの罪を見つめて、これを悔い改めるということです。もし罪の自覚もなく、したがって心からの悔い改めもなければ、救いの門が開かれていることにすら気づけないかもしれません。まして自分がいかほどのものであるかを自覚せず、自分が犯してきた罪を隣人のせいにするようなことがまかり通れば、救 救いなどどこに見出すことができるでしょうか。それはかつて神様の命令に背き、自らの思いに走りながらにもかかわらず裁きに対して言い逃れをして、相変わらず罪の自覚のないままだったサウル王と同じではないでしょうか。私たちはサウル王に降りかかった全能者からの断絶を知っています。見捨てられ滅びゆく道しか残されなかったサウル王、これを想像するとき私たちが何をなすべきかを私たちは悟らなければなりません。それは何度も何度も繰り返しになりますが、罪の自覚と悔い改めです。すべてを神様に尋ね求める生き方、そこに示される御旨を祈り求める姿勢、このことなくして私たちは救いには至りません。逆に言えば、絶えず祈り求めるものを神様は決して捨ておかれない。私たちが望む方法や道ではなかったとしても、神様は私たちにふさわしい道を示してくださり、私たちを必ず救いへと誘ってくださる。そのことへの確かな信頼はキリストがこの世にあった時の生き方を通して教えられております。天使を拝もうとした黙示録の預言者に向かって天使は言いました。やめよ、私はあなたやイエスの証を守っているあなたの兄弟たちと共に使えるものである。神を礼拝せよ、イエスの証は預言の霊なのだ。このように天使は言いました。まさに私たちが見上げ礼拝すべき方が神様ただお一人であるということを改めて思います。私は神様の関係において、神様は私を見つめ、あなたを見つめ、そこにある愛がキリストを通して私たちを真に清められます。だからこそ私たちはこの全能の主を信じ礼拝するのであります。そこにある確かな平安を味わい知るものとなろうではありませんか。お祈りいたします。主なる神様、このひとときを心から感謝いたします。あなたからいただくその愛と恵みをしっかりと受け止め、あなたに信じ従う信仰の決断をあなたにさせてください。さまざまな思いが、あるいは患いが私たちの信仰の決断を妨げようとすることもありますが、ただお一人の神様を私たちは信じ従います。どうか私たちをその行く道を守り導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。